8。赤シャツに勧められて釣りに行った帰りから、山嵐をうたぐり出した。ないことを種に下宿を出ろと言われたときは、いよいよ不埒なやつだと思った。ところが、会議の席では、案に相違してとうとうと生徒厳罰論を述べたから、おや変だなぁと首をひねった。萩野のおばあさんから、山嵐が占り君のために赤シャツと談判をしたと聞いたときは、それは感心だと手を打った。この様子では、悪者は山嵐じゃあるまい。赤シャツの方が曲がってるんで、いい加減な邪推をまことしやかに、しかも遠回しに俺の頭の中へ染み込ましたのではあるまいかと、迷ってる矢先へ、野釣川の土手で、マドンナを連れて散歩なんかしている姿を見たから、それ以来、赤シャツはくせ者だと決めてしまった。くせ者だかなんだかよくはわからないが、ともかくも、良い男じゃない。表と裏とは違った男だ。人間は竹のようにまっすぐでなくっちゃ頼もしくない。まっすぐなものは喧嘩をしても心持ちがいい。赤シャツのような、優しいのと親切なのと高尚なのと、琥珀のパイプとを自慢そうに見せびらかすのは油断ができない。めったに喧嘩もできないと思った。喧嘩をしても、回向院の相撲のような心持ちのいい喧嘩はできないと思った。そうなると、一閃五輪の出入りで控え所全体を驚かした議論の相手の山嵐の方が、はるかに人間らしい。会議の時に金壺眼をぐりつかせて、俺を睨めた時は憎い奴だと思ったが、後で考えると、それも赤シャツのネチネチした猫なで声よりはマシだ。実は、あの会議が済んだ後で、よっぽど仲直りをしようかと思って、一言二言話しかけてみたが、やろう。返事もしないで、まだ目をむくってみせたから、こっちも腹が立ってそのままにしておいた。それ以来山嵐は俺と口をきかない。机の上へ返した一閃五輪は未だに机の上に乗っている。埃だらけになって乗っている。俺は無論手が出せない。山嵐は決して持って帰らない。この一閃五輪が二人の間の障壁になって、俺は話そうと思っても話せない。山嵐はガーンとして黙ってる。俺と山嵐には一閃五輪がたたった。しまいには学校へ出て一閃五輪を見るのが苦になった。山嵐と俺が絶好の姿となったに引き換えて、赤シャツと俺は依然として在来の関係を保って交際を続けている。野釣川で会った翌日などは、学校へ出ると第一番に俺のそばへ来て、君、今度の下宿はいいですか？の、また一緒にロシア文学を釣りに行こうじゃないか、のと、いろいろなことを話しかけた。俺は少々憎らしかったから、ゆうべは二編会いましたね、と言ったら、ええ、停車場で。君はいつでもあの時分出かけるのですか？遅いじゃないか、と言う。野釣川の土手でもお目にかかりましたね、と喰らわしてやったら、いいえ、僕はあっちへは行かない。湯に入って、すぐ帰ったと答えた。何もそんなに隠さないでもよかろう。現に会ってるんだ。よく嘘をつく男だ。これで中学の教頭が務まるなら、俺なんか大学総長が務まる。俺はこの時からいよいよ赤シャツを信用しなくなった。信用しない赤シャツとは口を聞いて、 感心している山嵐とは話をしない。世の中は随分妙なものだ。ある日のこと、赤シャツが、ちょっと君に話があるから僕の家まで来てくれ、と言うから、惜しいと思ったが、温泉行きを欠勤して、4時ごろ出かけて行った。赤シャツは独り者だが、教頭だけに、下宿は徳の昔に引き払って、立派な玄関を構えている。家賃は9円50銭だそうだ。田舎へ来て、9円50銭払えばこんな家へ入れるなら、俺も一つ奮発して、東京から木を呼び寄せて、喜ばしてやろう、と思ったくらいな玄関だ。頼む!と言ったら、赤シャツの弟が取り次ぎに出てきた。この弟は学校で俺に代数と算術を教わる、至って出来の悪い子だ。そのくせ渡り者だから、生まれついての田舎者よりも人が悪い。赤シャツに会って用事を聞いてみると、大将、例の琥珀のパイプで、きな臭いタバコをふかしながら、こんなことを言った。君が来てくれてから、前任者の時代よりも成績がよく上がって、校長も大いにいい人を得たと喜んでいるので、どうか、学校でも信頼しているのだから、そのつもりで勉強していただきたい。
へえ、そうですか。勉強って、今より勉強はできませんが。
今のくらいで十分です。ただ、先だってお話ししたことですね。あれを忘れずにいてくださればいいのです。
下宿の世話なんかするものは剣飲だということですか。
そう露骨に言うと意味もないことになるが、まあいいさ。精神は君にもよく通じていることと思うから。そこで、君が今のように出征してくだされば、学校の方でもちゃんと見ているんだから、もう少しして都合さえつけば、待遇のことも多少はどうにかなるだろうと思うんですがね。
へえ、俸給ですか。俸給なんかどうでもいいんですが、上がれば上がった方がいいですね。
それで、幸い今度転任者が一人できるから、もっとも校長に相談してみないと、と無論受け合えないことだが、その俸給から少しは融通ができるかもしれないから、それで都合をつけるように校長に話してみようと思うんですがね。
どうもありがとう。誰が転任するんですか。
もう発表になるから話しても差し支えないでしょう。実は古賀くんです。
古賀さんは、だって、ここの人じゃありませんか。
ここの字の人ですが、少し都合があって、半分は当人の希望です。
どこへ行くんです?
日向の延岡で。土地が土地だから、一級法上がって行くことになりました。
誰か代わりが来るんですか?
代わりもだいたい決まってるんです。その代わりの具合で君の待遇上の都合もつくんです。
はあ、結構です。しかし、無理に上がらないでも構いません。
ともかくも、僕は校長に話すつもりです。それで、校長も同意見らしいが、追っては君にもっと働いていただかなくてはならんようになるかもしれないから、どうか今からそのつもりで覚悟をしてやってもらいたいですね。
今より時間でも増すんですか?
いいえ、時間は今より減るかもしれませんが、時間が減ってもっと働くんですか？妙だな。ちょっと聞くと妙だが、半然とは今言いにくいが、まあつまり君にもっと重大な責任を持ってもらうかもしれないという意味なんです。俺には一向わからない。今より重大な責任といえば、数学の主任だろうが、主任は山嵐だから、やっこさんなかなか辞職する気遣いはない。それに、生徒の人望があるから、兼任や免職は学校の得策であるまい。赤シャツの談話はいつでも要領を得ない。要領は得なくても、用事はこれで済んだ。それから少し雑談をしているうちに、占り君の送別会をやることや、ついては、俺が酒を飲むかという問いや、占り先生は君子で愛すべき人だということや、赤シャツはいろいろ便利だ。しまいには話を変えて、君、俳句をやりますか？と来たから、こいつは大変だと思って、俳句はやりません。さようならと、そこそこに帰ってきた。ホックは、芭蕉か髪結床の親方のやるもんだ。数学の先生が、朝顔屋に鶴瓶を取られて、たまるものか。